強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに中小企業診断士の神谷俊彦先生にお越しいただいております。神谷先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回は外注をするとどういうことが良いのかということについてお教えいただきたいと思います。
はい、いろんな会社さんがやっぱり外注をするわけですから、やっぱりそれ魅力があるわけですよね。だからその魅力なしに外注管理っていうのは成り立たないと思うので、やっぱりその魅力っていうのはやっぱりどういうものなのかなというふうなことをまず考えたらいいと思うんです。多くの会社さんは外注管理の使命っていうのはもう品質、コスト、納期、それからあと量とかね、まあそういうふうなことが魅力で外注を頼むわけなんですけれども、もう少し突き詰めて考えると、結局自社にないリソースというのを他社に求める、自分たちのない風土みたいなものも他社に求めるということで、やっぱり自社にないものを他社から補って自社の強みにするというのが基本的に外注のを利用する理由ということになりますね。じゃあ自分たちはどういうふうな会社になりたいから、あるいはどういうふうなリソースが足らないから、そのリソースを補うためにはどうすればいいか、自分で投資をしてそのリソースを作り上げるのはいいのか、他社の力を借りるのはいいのか、はたまた例えばもう M&A ということで自社にないリソースを全部買ってしまうのか、あるいはそういうふうなものを借りるのかということになるんですけど、自社で投資をして自分とこのないリソースのものを作り上げる、あるいは自社でないものを他社からもうそのまま買ってしまって、そこにスポットリソースの中に組み込むということもあるし、あるいはいろいろ比べてみると自社でエンジニアリングするよりも他社のエンジニアリングの部隊の方が品質コスト納期面で強いから、もう自社の例えばエンジニアリング部隊はもうやめて他社にくっつけてしまって、その他社をからそのリソースを補ってもらうっていうような、そういう戦略的な進め方があるかと思います。ということで、やはりその自社を強くするためにどこを強化したらいいか、あるいはどういうふうな部分が必要だから、今はないんだけど新しい事業のためにはこういう部分が必要だから他社の力を借りる、で他社の力を自分のものにするのはもう吸収合併統合ですけども、まだ他社にあったままその力を借りるということが外注になりますから、その部分がやっぱり大きな自社のプラスにならないと魅力とならないし、そこでトラブルを起こしちゃうと厄介者になっちゃいますから、外注は管理が難しくなるので、やっぱりその魅力をいつまでも保ってもらえるようなコントロールをする必要があるのが外注管理の魅力だと思います。ということは別の言い方すると、どう考えたってそれだったら自社に持った方がいいよねっていう場合もあって、今なんかも例えばものづくり補助金なんかもそうなんですけど、ある部分のカット切削加工みたいな部分は自社には今ないからやるけれども、もうその外注の部分がその切削加工の部分で非常に弱くなったり、あるいは旧来方式そのまま変えなかったりしたら、それだったらもうその切削加工は自社で取り込もうじゃないかとか、他社に変えようじゃないかという動きは今すごくたくさんありますよね。だから対極的には今僕は外注管理そういう面では難しくなってきてるんじゃないかなと思います。一時はね、アウトソーシングだとかね、外の方がね安くなるかとか早くなるかといってどんどん外にいろんな力を求めたことは多かったんですけど、最近はやっぱりむしろそれが逆の方向に行ってるのが今の外注管理の実態じゃないかなっていうふうに思うんですけども、ただ魅力はそういうところにあると、その魅力がなくなったら次の戦略はやっぱり考え直さないといけないだろうなっていうふうに思います。
難しいですね、
うん、
ただ最近ちょっとたくさん合併しちゃってそれが重荷になった会社もあった 難しいですね、
うん、だから進め方としてはやっぱりこう最初が肝心ですよね。いろんな情報をやっぱり外注にすると決めた時にいろんな情報をその候補となる企業は当然あるわけですから、その企業のやっぱりいろんな情報、経営の内部のことだとか、あるいはその彼らのリソースはどんなものがあるのかとか、彼らの戦略はどうなってるのかとか、そういうものをいろいろと調べて、で他と比較をした上で決めていかないと、この外注っていうのは一回魅力がある以上その魅力をずっと保ったまま自社の強みにも変えていかなくちゃいけないわけですから、非常にこう決めた時に慎重な決め方をしないとね、やはりうまくいかなくなるんじゃないかと思いますけれども、案外その決め方が雑っていうのか、声の大きい人の一括で決まったり、そういうふうにして外注を始めることも実は全然少なくないんですよね。だからこそそれでトラブルが始まるので、やはりトラブルの原因っていうのを突き詰めるときはそこにやっぱり問題をやっぱり集中して一応いろんな分析をしなくてはいけないだろうなと思います。外注の魅力っていうのをやっときちっと考えたときにはいろんなことを精査しないと、やっぱりなかなかその魅力を自社に取り込むっていうのは難しいじゃないかなというふうに思いますね。ね、いろいろ決めるとき比較して決めますよね、普通はね。普通はそうなんですよね。でも結構そうでない例ってあるんじゃないですか。
地方に行くと結局血縁遅延でなかなか例えば外注先を変えられないっていう例は多いですよね。
そうですね。そのままズルズルっとこうなってしまう。それでいいのか、良くないです。良くないとするとじゃあどうすればいいのか。やっぱ相手に変わってもらわないとしょうがないですよね。基本的に理論的には自分が変わるのは自分でできるんだけど、相手に変わってもらうのはなかなか難しいですよね。エネルギーがいることですから。だからやっぱりそこに悩む方は今でもいらっしゃるんじゃないですかね、たくさん。どうやったら相手変わってくれるんだろう。でましてね、ましてこの外注問題でいくつかある時は、僕と例えば六角さんみたいな形でもう僕みたいな人間が六角さんに勝ってほしいと言っても、六角さんの方が人格はあるような人が変えるのはなかなか難しいわけですよ。簡単に言えば逆の立場でやったら上から目線でお前変われって言えば変えられることはできるんですけれども、やっぱり結構上位に質とか技術だとか資本だとかが上位にあるところに外注を頼むって時はそれはなかなか難しい問題ですよね。もうそれはもう変わらなかったら自分がもうそこを辞めるかどうかしかできないと思うんですけれども、でもやっぱりそれに悩むのは今までの関係がどうだったとか、やっぱりそれを変えた時のエネルギーがさらにまた出てくるとか、いろんなことを考えるということになるわけですよね。そこの部分の決断っていうのはやはり担当者一人で決めるのは難しいだろうと思います。
そうですね中途半端な返事しかしてないって申し訳ないんですけど、やはりそこは、まあ、私は神谷先生と考え違うかもしれないんですけど、私は外注管理って組織管理だと思ってて、組織管理っていうのはステークホルダーの管理だと思ってて、例えば外注する会社も事業のうちの一員だと思ってるので、そういう観点からは、まあ、言ってることは同じなのかもしれないんですけど、外注している人は会社は違えど言えども事業に関わっている一員だっていう考え方で、うん、管理しなきゃいけないと思ってて、ただ法律的にね別組織だから自分の会社と同じようにはできないんですけど、
そうですね、
だけど何らかの、まあ、サプライチェーンもそうですけど、サプライチェーンというふうに言わなくても実質的サプライチェーンになってるところもあるし、うん、はいはい、何らかのその会社を渡った集まりって言いますかね、非公式的なミーティングっていうのは必要になってくるのかなと思いますね。
そうですね、
うん、
会社対会社、ある意味その会社の人対向こうの人という考え方から、やっぱりコミュニケーションが密でないと、やっぱりいざとなった時にはコントロールはできないですよね。
ということで、外注の魅力っていうのは自社にないソースを持ってるけれども、かといって管理も必要になるということを今週はお教えいただきました、うん、ということでこの続きはまた次回お教えいただきたいと思います。神谷先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長 と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。